感謝な賛美やってもらおうと思いました。すみません。ちょっとやめなさい。私たちの、人生ですね、礼拝は決して終わることはありません。神様を褒めたたえることは何が起こっても死も私たちを止めることができない。それをすごく感じました。本当に感謝です。私たちに永遠が与えられているというのは大きな喜びだし希望だと思います。本当にこのことはい、ですね、早速メッセージに入っていきたいと思うんですけども、今年の教会の目標、皆さん、ご存知だと思うんですが、後ろにもあります。今年の教会の目標は愛です。愛、ここに来てすごくですね、ある意味で漠然とした目標かもしれません。まあ誰もが分かるものです、愛。ただ実際それをどうしていくかというのはですね、私たちに今年かかってるなというふうに思うんです。僕たちは今年度より一層互いに愛し合うものとなっていきたい、そのように思います。でですね、メッセージに入る前に最初に一箇所御言葉を共に読んでいきたいと思うんです。で最初の御言葉です。第1ヨハネの3章の18節です。第1ヨハネ3章の18節、前にも出るので一緒に読みしましょう。せーの。子供たちよ、私たちは言葉や口先だけで愛することをせず、行いと真実をもって愛そうではありませんか。アメン。はい、私たち言葉ではいくらでも言うことができます。愛してるよとか、今年のテーマは愛なので愛を深めていきましょう。そのようなことは簡単に、口に出すことができるんですね。ただそれだけでは不十分です。僕たちに必要なのはただ、愛だということが分かるだけじゃなくて、具体的な行いが必要であるし、真実を伴った愛が必要だということがこの箇所から分かるわけです。で今日は、その愛の具体的な行動としてですね、祈りについて共に学んでいきたいなというふうに思います。一言お祈りします。神様に感謝します。教科をして共に御言葉から立ち上げていきたい。ありがとうございます。私たち今年度この教会全体で愛をさらに深めていきたいと思います。愛によって結び合わされていきたいと思います。どうかその愛がさらに深まる、そのような時としてこの時間を用いてくださいますようにどうかお願いします。この時を感謝してイエス様の名によってお願いします。アメン。はい、ということで、今日は祈りがテーマなんですけれども、皆さんは祈りについてどう考えているでしょうか。例えば、自分がすごい苦しいなというふうに思っている時、また大変な時、また大きな悩みの中にいる時ですね。その悩みとかを、神の家族に分かち合うと思うんですよ。あ、こういうことがあってねっていうこと。でそんな時、相手の人が「ああ分かった、祈ってるよ」って大体言うと思うんですね。でその時あなたはどう感じるでしょうか。ある人はその言葉によって「ああ祈ってくれる人がいる」っていうふうに救われた気分に、なるかもしれません。ああ自分は一人じゃないんだな、感謝だな、愛を感じるんです。しかし中にはこんな人もいます。いや祈ってるとかじゃなくて、もうちょっと具体的に何かしてよって思う人もいるんじゃないでしょうか。またなんだか祈ってるよっていう言葉がさも口だけのことのように聞こえてしまうことはないでしょう。よくですね、クリスチャンで一番嘘をつくのはその嘘は祈ってるよっていう嘘だってこともあるんですけど、まあ多かれ少なかれあるでしょう。僕もなんか祈ってるよとか言ってうわーって言う時はあります。で僕世代じゃないですけど、同情するなら金をくれとかですね、昔のドラマに、名台詞ありますけど、同情してくれるのは分かったと、いやそれはありがたいんだけど、でも本当の意味で同情 登場してくれるなら、本当にその自分のことを分かってくれるんだったら、何かしてくれないかなって思うことあるんじゃないかなっていうふうに思います。登場するなら金をくれって割と鋭いセリフだなと思うんですけど、まあ、実際ですね、逆に祈ってるよって言う側にも多少の葛藤があると思うんです。いや、まあ、自分で生きることあんまりないなって思うことあると思うんですよ。例えば、すごい職場の人間関係で苦しんでるんですって言ったとき、わざわざ職場に乗り込んでって、お前やめろよって言うことなんて絶対できないですから、そんなとき、って悩んで、まあ、祈ってるよって言っとくかっていうふうに、解決する人もいるんじゃないでしょうか。すごいですね、深刻な顔をして、ああ、祈ってるよって言いながら家帰ってすぐ YouTube 見てそのまま寝るとかですね、そんな人もきっといると思うんです。今日はですね、もう一度、この、まあ、若干人によっては軽視されてるであろう、この祈りについて、とりわけ、誰かのために祈るっていうことを、皆さんで、学んでいきたいと思います。そしてこの祈りにどれだけの力があるのかということを共に学びたいと思いますね。今日の、僕の目標はこの教会の誰もが決して口先だけじゃなくて本当に心から愛を持って祈るようになれたらいいなというふうに思います。ぜひ皆さんもですね、同じ気持ちで、今日の言葉から受け取ってほしいと思います。じゃあ今日のメインの聖書の御言葉を読んでみましょう。今日の場所はですね、人の働きの12章、人の働きの12章の1節から、本当は章全体に行きたいんですが、12節までにしたいと思います。1節から12節まで、ね、前にも出ますので、交互に、私と皆さんでお読みしたいと思います。人の働き十二章の一節から。その頃、ヘロデ王は教会の中にある人々を苦しめようとして、その手を伸ばし、それがユダヤ人の気に入ったのを見て、次にはペテロも隣にかかった。それは金なし版の祝いの時であった。こうしてペテロは牢に閉じ込められていた。教会は彼のために神に熱心に祈り続けていた。すると突然主の御使いが現れ、光が牢を照らした。御使いはペテロの脇腹を叩いて彼を起こし、急いで立ち上がりなさいと言った。すると鎖が彼の手から落ちた。そこで外に出て御使いについていった。彼には御使いをしていることが現実のことだとは分からず、幻を見ているのだと思われた。今確かに分かった。主は御使いを使わせてヘロデの手から、またユダヤ人たちが待ち構えていた全ての災いから私を救い出してくださったのだ。アメン。感謝します。すごい奇跡が起こる場面がここで記されているんですけれども、どんな時に起こった出来事かと言いますと、先週復活祭でした。イエス様が復活したことを記念するね、この場面はその復活したイエス様が天に帰っていき、残された弟子たちがその復活を見てですね、喜びにあふれて世界中に宣教を進めていった。でたくさんの人が救われていった。でそこで、少し時間がなかった中での一つのシーンになるんですね。弟子たちが、先週の復活祭で、T シ ていた通り、神様はイエス様の復活を目撃して、その一証人としてイエス様のことを述べ伝えてですね、福音はたくさんの人に伝わっていきました。でこの前の場面ではですね、聖霊が注がれて1日に3000人が救われる奇跡とかですね、いろんなことが起こって多くの人が救われていくっていうのがずっと書かれているわけです。またこの中で迫害をしていたパウロもですね、神様のもとへと立ち返って、さらに福音の伝道を進んでいくというところだったんですけれども、全てが順調にいったわけではありません。すごく大きな困難が起こったことがこの12章の一節に書かれています。それは、イエス様とずっと行動を共にしていた使徒の一人のヤコブが殺されてしまうっていう大事件なんですね。まさに教会の中のメイン中のメインのリーダーの一人が殺されてしまった。すごく衝撃的な事件だったんじゃないかなというふうに思いますし、さらにそれだけではとどまらずに、ペテロまでもが囚われてしまうというような事件が起こるわけです。もう教会始まって以来の困難だと思います。このままではペテロも殺されてしまう、ペテロが殺されたら教会はどうなってしまうのかという絶望感もあったかもしれません。なんとかこの状況を乗り越えなければいけないな、誰もがクリスチャンの一人一人は思ったと思うんですね。でこの大きな困難が起こった時、誰もがそれを脱出するための何か手段を考えます。いや、まあこのまま知らないかと思う人は誰もいないわけですね。誰もが解決策として一番いい方法を選ぼうとするわけです。僕は高校生の時ですね、高3の最後の体育祭バレーボール出たんですよね。で結構練習してそこそこ良かったんで、1回戦は勝てたんですけど、2回戦でバレー部の男子がいるチームとぶつかっちゃったんです。で皆さん分かると思うんですけど、バレーボールほど経験者との差が出るスポーツないなって思うんですよね。球のスピードが違ってして、もう一歩も動けないままなっちゃうようなのがずっと続きまして、で圧倒的な点差がついてですね、ついに相手のマッチポイントになっちゃったんです。いやまあ連夜君だからしょうがないよねってみんな思ってたんですけども、でそんな時僕たちですね、最後のサーブする人として選択したのが、それまで補欠だったサッカー部のですね、通称 FT モンスターっていう成瀬君だったんですけども、まあ、左足のシュートの威力がすごいっていうだけで FT モンスターって呼ばれたんですけど、まあ、最後だし、ちょっといい思いで成瀬に作らせてあげるかって言って、最後、成瀬にボールを託したわけです。で、まあ、成瀬君、そんなに目立つタイプの子ではなかったんですけど、ほら、なんかやれって言って、なんか叫べとかみんなにいろいろ煽られてですね、上の服を脱ぎ捨てて、僕たちが無理やり着せたですね、100均で買ったキャミソール姿になって、うわーって叫んだんですよ。で、そこからサーブが始まるということで、うわー、成瀬でいけっていう風に、ね、すごい盛り上がったんです。で、成瀬がですね、みんなの期待とともに打ち出されたサーブをバンって打ったんですけど、まあ、そのまま直線でですね、スンッといったボールはそのままネットに引っかかった試合が終わったんですけど、まあ、残念だったんですけど、まあ、予想通りだったんですよね。で勝ちたければ絶対成瀬にサーブなんて任せなかったんですよ。言ってしまえば、まあ、僕たちレフティーモンスターにもサーブを任せた時点で試合を諦めちゃったんですよ、ね、まあまあそうなるだろうっていう一番綺麗な終わり方だったんですけど、困難な状況ほどいい選択が求められます。本気であればあるほど本気の選択が重要なんです。でこの時の教会は何を選んだか、この時の教会は決して諦めてはいませんでした。その中でした最善の選択、一番良いと思われる選択は何か、それが祈りだったんですね。この時教会は絶対にペテロを助けたいって思ってたはずです。その中で選んだ選択が祈りなんですね。ある人は思うかもしれません、祈りも分かる、分かるけどもうちょっと具体的な行動を起こすことができたんじゃないかって思う人がいるかもしれません。それも理解できます。例えば処刑されないように、ちょっと偉い人にですね説得して、なんとかちょっとペテロ命だけは助けてもらえませんかねっていうことももしかしたらできたかもしれないですし、また忍び込んでですね、なんとかちょっと助けてもらえませんかね、 けに行こうというふうにして何人かの人が行くこともできたかもしれません。またリスクはあるけれども何千人って救われてるんですから、みんなでデモみたいなのを起こしてですね、ペテロを殺すなみたいなのをできた可能性もあるわけです。この時の教会の人たちはなぜ祈りを選んだんでしょうか。ペテロには助かってほしいけど自分たちではリスクを負いたくないから祈りを選んだんでしょうか。彼らは勇気がなくて愛がなくて押し抜けだったから祈りを選択したんでしょうか。助けに行くのが怖いから、どうか諦めた気持ちがあったからとりあえず祈るかっていう感覚だったんでしょうか。もう試合に負けるからナルセに任せようと思った僕と同じ気持ちだったんでしょうか。違いますね。彼らはこの時ペテロを心から愛していましたし、ペテロを絶対に助けたいというふうに思っているんですね。その上で彼らがした一番の選択、それが祈りだったわけです。聖書を見るとですね、ペテロが捕らえられた後に教会はたくさんの人が集まって祈り続けていたということが書かれています。一緒の場所に集まってペテロのために祈ろう、このように集まったんですね。つまりこれは逃げの祈りではなくて勝利を得るための祈りであり、愛を表すための祈りだったんです。これは一番最初皆さんにお読みした、ヨハネの手紙と同じ、行いと真実による愛の行動の祈りだったことがわかります。そんな祈りはじゃあ何を生み出したのかということを2つ、皆さんと明かしたい、伺いたいと思います。1つ目は、祈りは人を立ち上がらせるということです。祈りは人を立ち上がらせる。この祈りによって教会の人たちが集まってずっと一生懸命捧げた祈りによって何が起こったでしょうか。先ほど聖書の箇所に戻ると、御使いが現れたということがわかります。そしてペテロを起こしました。まあ、なんで脇腹をつついたか僕もわかんないですけど、ただペテロを起こしたわけです。で、立ち上がりなさい、急いで立ち上がりなさいというふうに御使いがペテロに向かって話しかけました。でペテロはこの時、寝てました。きっとですね、不安と疲れの中でもう憔悴しきって一人で、まあ、見張りがありましたけれども、暗い炉の中で鎖につながれていたんですね。ちょっとすごい孤独感があったんじゃないかなというふうに思います。疲れもあったと思います。そしてもしここで自分が本当に死んでしまったら、福音はどうなってしまうのかな、教会はどうなってしまうのかな、残された人たちはどうなるのかな、そんな思いもあったかもしれません。しかし人々の祈りはこの冷たい牢屋の中でうずくまってたペテロをもう一度立ち上がらせたんですね。暗闇に光がパッと差して小さくなってたペテロを照らしました。そして御使いが立ち上がりなさいというふうに語るんですね。イエス様はかつてペテロの見ているその目の前でたくさんの人を立ち上がらせてきました。一度も歩いたことがない人を立ち上がらせて、物乞いの人を立ち上がらせて、病の中で苦しんでいる人を立ち上がらせました。今度は同じようにイエス様がペテロ自身を立ち上がらせてくださったんですね。皆さんの周りに立ち上がれずに苦しんでいる人いないでしょうか。立ち上がる力を今必要とする人いないでしょうか。ペテロがこの時教会のリーダーだったとしても立ち上がる力を必要としていたように、たとえイエス様のことを知っていたとしても立ち上がれない時あります。暗闇の中で薄くまってしまっているような状態になることがあります。そのような人には立ち上がる力が必要です。僕たちが心からその人のために祈るとき、その祈りはもう一度その人を立ち上がらせることができます。一度も歩いたことがない人であっても立ち上がらせることのできたイエス様が、たくさんの病を癒して人々を立ち上がらせてきたイエス様がその人を立たせてくださるのです。誰かのために祈る祈り、それは人 人を立ち上がらせます。またこのですね、立ち上がるっていう言葉だったんですけども、この言葉実はイエス様が復活した時に使われた言葉と同じ言葉が使われてました。これもすごい大切なポイントだなというふうに思うんです。絶望の中、また命すら失われるそんな中で、死がペテロを取り巻くそんな中で、イエス様の復活の命が再びペテロのうちに与えられたんですね。僕たちが誰かのために祈るとき、その祈りは命を与えることができます。聖書は復活祭でしたけれども、そこでも語られてましたね。先週のメッセージの言葉を借りるなら、しかし神はメッセージのあった通り命を与えることができます。僕たちが誰かのために祈るとき、十字架にかかって葬られ、また3日目によみがえられたイエス様は、同じ復活にあふれた命を、また希望を、そして喜びを人々に与えてくださるんですね。たとえその人の人生がどれだけ絶望的な状況に見えたとしても、イエス様の命は私たちが祈るときその人のうちに注がれます。誰かのための祈り、それは人を立ち上がらせ、また命を与える力があります。また2つ目、私たちが誰かのために祈るとき、その祈りは人を解放し、また扉を開きます。また、聖書の箇所を戻っていきましょう。このときペテロがですね、脱出できたのは、人々が祈ったときどうなったからっていうのを少し考えてみたいと思うんです。人々が祈ったときに、ペテロのうちに得体の知れないスーパーパワーが与えられて、鎖をバーンって引きちぎってですね、鉄の扉バーンってぶっ壊して出てきたかっていうと、そうではなさそうです。これを見るとどうなったかっていうと、ペテロの手をつないでいた鎖が自然にポンって落ちたっていうふうに書いてるんですね。引きちぎったのではなく、ちぎられたのではなく、スルッと自然に落ちていた。そしてペテロが出ていこうとするとき、扉もですね、ペテロが思いっきり押したわけではなくて、自然にパッと開いていたということが分かります。僕たちが誰かのために祈るとき、その祈りは人を解放することができます。それはその人が力を得るからではないかもしれません。その人を縛りつけていたものの縛りつける力がスッと取り去られてしまうということなんですね。皆さんの周りにも何かに縛られているような、また囚われてしまっているような人、また扉の前で扉が開かなくて葛藤している人、きっといるんじゃないかなと。ある人はお金がその人を縛りつけているかもしれませんし、ある人は不安な思いかもしれません。またある人は人からの評価だったり夢かもしれません。またもっとこう開かれていったらいいのにというところで葛藤しているといいかもしれません。私たちがそんな人たちのために愛を持って祈るとき、そこには神様が働いてくださいます。そしてどうなるかというと、その人を縛りつけていたと思われるものは、もはやその人を縛ることはできなくなってしまうんですね。その人の前にあった扉というのは、もはやその人の道を塞ぐことができなくなってしまう。これが私たちの祈り持った時に祈られる神様の力です。ペテロが歩いた時、自然に扉が開かれていたように、その人の前に新しい道がパッと開けてね、それはその人が強くされたからでもないです。その人が何をしたからでもなく、ただ神様の働きによって、私たちがした祈りによって開かれていくんですね。私たちが誰かのために祈るとき、そこには解放があります。また私たちが誰かのために祈るとき、扉は開かれます。全てから自由である神様が、同じ自由をその人に与えてくださるんですね。2つ分かち合ってきました。祈りには大きな力があります。あなたが祈るその祈りというのは、決して小さなものではないのです。あなたが祈るときに、その祈りは人を立ち上がらせることができます。 あなたが祈るときにその祈りは人に命を与えることができます。またあなたが祈るときその祈りは人を解放しその人の人生を開いていくことができます。このときペテロを救った祈りは有名な誰かの祈りによってではなく、名前も、一人だけ名前がありますけれども、名もないクリスチャンたちの祈りだったわけです。そしてその祈りは愛の祈りだったんですね。祈りに肩書きは関係ありません。人からの評価も関係ありません。一番大切なことは、行いと真実によって祈るのか、愛によって祈るのか、それだけです。僕たちが祈りを捧げる方はどんな方でしょうか。もう一度考えましょう。私たちの神様は人を癒すことができる方であるし、人を立ち上がらせることができる方であるし、人をそのイエス様自身がよみがえりの命であふれた方であるし、私たちを解放することができる真実と愛にあふれた神様です。私たちが祈るとき、その神様が働いてくださる、その神様が人々を立ち上がらせ解放してくださる、そのことを本当に心から感謝したいと思います。少しピアノを弾いてもらったんでしょうか。私たちですね、今年愛によって結び合わされていることを目指しています。それであるなら互いに愛の行動としてことを大切にしましょう。祈りましょう。僕ですね、ある時、最初でもよく嘘みたいにですね、祈ってるよっていうのがあるっていう話しましたけど、自分自身も、自分の祈ってるよっていう言葉が口先だけになってるなっていうことに気がついた時がありました。祈ってるよっていうその言葉自体をなんか自分の中でも軽く、捉えてるような、そんな自分に気がついたんですね。ただそれに気づいてから一個決めたことがあって、それは祈ってるよと言ったら必ず絶対にその人のために祈り続けようっていうのを決めました。もちろん毎日で続けてるつもりですけど忘れちゃう時もあります。でも一回祈ってるよと言ったら絶対にその人のために祈り続けよう決めてます。それは今日学んだように祈りに本当に力があるっていうふうに信じてますし、誰かのために祈る祈りが本当に愛の行動なんだっていうことを、受け取ったからです。僕たちが愛を持って誰かのために祈るとき、その人の人生は必ず変えられます。必ず自由にされます。必ず祝福されます。それをもう一度信じて祈っていきたいと思うんです。誰かのために祈りましょう。愛の行動として行いと真実を持ってその人のために祈りましょう。祈ってるよという言葉に責任を持って本当に祈り続けましょう。僕たちのこの祈りっていうものはですね、口先だけのものではなくて本当に行いとまた真実、真心を伴った祈りとなっていく、そこには愛が、あります。熱心に誰かのために祈り続けることは愛の行動です。そして力があります。その愛はですね、きっと僕たち一人一人を結び合わせることができますし、教会を一つにすることができます。今年度は私たちが愛をもっと学んでいきたいと思ってますけれども、だからこそ今年度祈りをまず書いていきましょう。お互いのために真心を持って真実を持って祈り続けましょう。祈りは決して小さな力じゃなくて、何もできない代わりにする逃げの一手ではなくて、何よりも偉大な神様を動かす大きな愛の力、そしてその人に対する強力なサポートですね。少し、最後共に祈る時間を持ちたいなというふうに思います。お互いのために祈りましょう。隣の席の人、近くの席の人、触れることは多分できないと思うんですけれども、お互いのために祈りましょう。もし祈ってほしいことがあるならば、ここは神の家族ですから正直に祈ってほしいことを、お互い祈っていきましょう。愛を持ってですね、真心を持って真実を尽くして、少しお互いの時間を持ちましょう。 お互いに祈ってるよと言ってあげましょう。そしてその人のために毎日祈ってください。毎日忘れずその人のために今日と同じ祈りをしてあげてください。じゃあお互いに言ってあげましょう。祈ってるよ。迫害をしていたデゴデゴが神に撃たれて死ぬというシーンがですね、その章の最後に書かれています。つまりこの教会を迫害していた一番大きな力がペテロのために祈っていた時に根本として解決された。それが書かれているんですね。私たち教会の祈りにはもっと大きな力があると思いましょう。私たちが一つになる時、そこには神様自体の大きな勝利があります。最後教会で、心を合わせて祈りたいのは前田さんの家族のために一緒に祈りたいと思います。本当に励ましがあるように、慰めがあるように、平安があるように、祈りましょう。僕自身もなかなかちょっと整理ついてないですけど、でもその家族のうちに勝利の平安がつながるように最後、共に祈っていきましょう。この時を感謝してイエス様の御名によって祈ります。アメン。